トークディクショナリーの時間です。タキシード学会、下馬支部定例会の時間がやってまいりました。ご案内役のナイスミドルです。
ヤングミドルです。
今日のゲスト
また豪華なお二人をお迎えして、
そうですね、もうこの出会いに1年かかりました。
油断しました。
CM クリエイターの高崎拓馬さん。
高崎です、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてコメディライターという名称を私生まれて初めていただいた
須田さん。
須田さんです。
須田さんです。よろしくお願いします。
須田さんとはあれですね、去年、ブラックホールで、
あ、はい、
茂木健一郎さんと対談というか一緒にあの、はい、ブラックなコメディのいろいろご案内をしていただいて、
あ、はい、
あれ以来ですかね。
そうですね、はい、はい、お伝えします。
高崎さんはですね、もうずいぶん一緒にいろいろコメディを作っていただいていて、もうあの名作がいっぱいありまして、うん、ITMS ではですね、タイトルで言うとカツラとかですね、
カツラ、
カツラなんですよねあとあのいちこさんっていうタイトルの中に入っていたりですね、うん、ランジェリーとかですね、ツボとかいろいろ穴とかですね、いろいろまあそういういろんなタイトルの中に高崎拓馬さんの書かれたコメディがこう散りばめられているという、セクシーなコントもお得意ですよね。
そう、そうですね、
まあ通称下ネタと言われてるんですけど
そうですね、普通できない、広告でとできないんで、うん、ついやってしまうという。
じゃあ本業の間のマグマみたいな、
ま
あ、
マグマまあそうですね、大きくは。
でもあの元々はあれですよね、911の時には高崎さんとも須田さんもみんなで会っていろいろね、我々は一体どういうことをすればいいんだみたいな熱くなった時があって、
はい、
あれから随分経ちますけど、まだ諦めずにコメディは続けているんですけどね、はい、あの嬉しかったのはあの高崎さんが会う時になんかコメディを作ることは自分のなんかこう仕事としてちゃんと捉えてもいいような気がするってなんか途中から言い始めてですね、あ、それは良かったなと、熱病にうらされているわけではなかったんだなみたいな、あれはどういう時にそういう
なんかそう、なんとなくだから森さんがコメディって単語をはっきり使い始めて、自分が今までやってるのが何だか分かんないうちにこうなんとなく笑いなのか、なんか笑いだけど笑いの質がちょっとこういう質じゃなくてこういう質だみたいな話をずっと脚本書いてやり取りしてる時にコメディって言われて、あ、なんか、あ、コメディやってたんだ俺ってちょっと気づいたっていうか、なんなんですかね、なんかギャグとも違うし、なんか普通の笑いともなんか言い切れないけど、なんていうんですかね、なんかそういうひねた感じっていうか。
須田さんはいかがですか、もう日常的にコメディというのを仕事になさってて。
そうですね、あの、まあ、初めその森さんにお会いした時に、まあ、そういうふうにさっき森さんやってることはコメディじゃないかっていうふうに、まあ、言ったっていうか別に意識してたわけじゃなくて、あの、まあ、すんなりそういうの言ったっていうのは、あの、まあ、僕もスネークマンションを昔子供の頃聞いていて、で、まあ、ちょっとブランクがあって、イギリスのコメディにすごく触れる機会があって、あの、まあ、それを仕事にしてたりしながら来てたんですけど、である時森さんとご一緒した時に、あの、森さんに会う前に、初めてお会いする前にもう一度聞き直さなきゃっていうのを聞いてお会いした時に、まあ、そのイギリスのコメディとスネークマンションの、その違いがもう言語的なものだけで、全くその構造というか雰囲気というか、それ、まあ、森さんも同じようなことをおっしゃってますけど、あの、違和感がまるでなかったんで、まあ、これコメディでしかないという感じで、あの、別に考えて言ったことではまるでないんですよね。やっぱりそのコメディって、あの、まあ、イギリスのことを語るのが結構理想になるんですけど、でも世の中にやっぱりないといけないもので、あの、人間社会生活を営んでいると、まあ、いろんなものがね、ヒエラルキーだったり戦争だったり、うん、まあ、例えば、ね、産業こそ公害が起きてくるし、学校を作るといじめが起きるとか、もうしょうがないですよね、そういう部分がネガティブなのができるのは。だからその部分を何か、あの、プラスのものに転じるみたいなものの一つがコメディかなっていう。例えば料理でいうと、料理の、あの、料理には塩が必要じゃないですか、うん、でないとやっぱり大変なことになるし、ありすぎると 食えたもんじゃないしっていう、だからある程度の一定量は料理に塩が必要なように社会にもコメディが必要なような気がしてるんですけど、まあ、いつもこんな真面目な感じで考えてるわけじゃないですよね。
ロンドンで勉強された時に、まあ、行き来しますよね、
はいはい、
その時ロンドンでコメディのことを勉強されてる時の感覚って、
はいはい、
パリに行っても全くそれは同じ次元で語れるものでした。
あ、でもそれ結構難しいんですけど、あのやっぱイギリスはかなり特殊っていう、そのユーモアっていうのは特殊なような気がしていて、
うん、
それもかなりあのちょっと考えてまとめないとダメなようなことなんですけど、あのパトリス・ル・コントのリディキュールっていう映画があるんですよ。でそれはあのフランス革命の、まあ、ほとんど前夜に近いあの一番なんか腐敗してたりしたようなその、まあ、宮廷ですよね、宮廷の人間模様を描いてるんですけど、その頃そのいわゆるその貴族たちが自分たちをアピールして評価してもらう基準っていうのがあのエスプリだったんですよ、
うんうん、
でエスプリっていうと今その例えば広辞苑とか引いて出てくるようなエスプリなのかっていうと、それは厳密にはそうでないようで、あの、まあ、ルイ16世を頂点とした、まあ、言葉遊びっていうかあのですよね、その宮廷の、まあ、独特の感覚の中で粋なことを言えるかどうかにかかってるんですね、うん、だからあのとですね、そのリディキュールっていう映画はあの地方の田舎の貧しい貴族が主人公なんですよ。でその貴族は自分が住んでいる、エリアの中で、まあ、ドロドロの沼があるんですね。でその沼が原因で風土病が結構発病するので、要するに人民を救ってあげたいと、
うん、
そのためには干拓するなり、そのあの治水工事を行わないといけない、それでパリに出てきて、あの要するに、まあ、言ったらあれですよね、日本でもありますよね、
陳情です、
陳情ですよね、来るんですけど、その理想に燃えてくるんですけど、エスプリがないとダメだって言われ
る。こんなもう素晴らしいね。
そうなんですよ。それで彼は頭がたまたま良くて、
うん、
エスプリで、そういう老獪な貴族たちをやっつけて、最後、まあ、国王に謁見できるぐらいのレベルまで行くんですけどね、うん、これはちょっと語り長くなんですけど、その映画を一通り見てみると、あの一番最後にあのフランス革命で、まあ、王様はじめいろんな人がギロチンの梅雨と消えたわけですけども、
うん、
あのイギリス逃げ延びた貴族がいるんですよ、
うんうんうん、
でイギリス逃げ延びた貴族がフランス革命のことを思い出して、まあ、語るんですけど、
うんうん、
その時にその、そのフランスの元、まあ、フランスの貴族でイギリスに逃げてる人が、まあ、亡命貴族ですね、が気の利いたこと言うんですけど、もうそれはユーモアだって言われるんですね。
あ、
でそれがその映画リディキュールを通してみると、まあ、もちろん今からもうね、あのかなり前のことなんですけど、エスプリとユーモアの違いっていうのは結構分かったりする。
なるほど。
ちょっと長くなりましたけど、
高崎さんとあの世界の CM コンクールとかでかなり賞を取られてるじゃないですか。でそういった中でやっぱり他の国の CM もやっぱり笑いっていうのを切り口にしたものがかなりあると思うんですけれども、そういうものをご覧になってて、ご自分の作ってらっしゃるものとの質的というか、なんかこう気質の違いみたいなことは感じたりされますか？
基本的に外国のそういうコンペディションに出てくるような CM ってまず笑えないとダメなんですよね、うん、で笑わかすためには相当なところから切ってきてて、やっぱり日本だとそれ流せないよねっていうのがほとんど 80% ぐらいあったりとかするんですけど、うん、でもやっぱり笑っちゃうんですよね。どんな日本人が見に来ても、宣伝部の人が来ててもやっぱり笑っちゃうし、で大きく言うと自分がやってるのはそんなに差を感じないようにこうやろうと思ってやってるし、でもともと考えてるところは基本的に差はないと思ってやってるんですけど、外人も見ても笑うだろうぐらいのことで考えるんですけど、やっぱり流すと相当クレームが来るんですよ。思わぬ覚悟から、角度からやっぱり来て、分かりやすく言っちゃうと、例えば北朝鮮は良くないって CM で例えばやったとしても、うん、良くないまで人は聞いてくれないんですよね、
うんうん、
北朝鮮って言うなって言って電話が一斉になるみたいな感じのところがちょっとあって、それはいつも結構へこみますよね、すぐ流せなくなるんで。
それは日本だけなんですかね、例えばイギリスで、まあ、北朝鮮なのか、あるいはイラクなのか、イランなのか、リビアなのか、だからそういう例えば CM があったとして、この公共の場でそんな
でも
国名を出すなとか
あれですよ、キム・ジョンイルのそっくりさんが出てるアメリカかなどっかヨーロッパの CM だと思うんですけど、保険の CM があって、一人だけなんか寝坊したんですよね、あのマスゲームで、でマスゲームでみんなでパネルを出すんですけど、それがキム・ジョンイルの顔になっていて、その子が担当してるのが歯だったんですよ、歯の白いボードだったんですけど、寝坊していかなかったからマスゲームでやると歯抜けのキム・ジョンイルが出てくるんですよね。でそういう時はすぐうちの保険に電話してくださいっていうタグラインが出るんですけど、なんかそういうのはまあ流せないですよね日本だと。どこですか、あれ多分ヨーロッパかアメリカか、まあ、割とあのそっち側だったと思うんです、白人系の。
よく国の主張とかそういうのは何て言うんですか、あのユーモアの対象とかにしても著作権の問題とか人格権の問題はないっていうのは、これはあれですか、 CM の世界
基本的にはないと思いますね、でも使いたがらないですよね、みんな企業が、企業が嫌がらない、まず宣伝部が通らないっていう、その揉め事を起こさないでくれって下げちゃいますよね。だからよくあれ、あ、すいません、ブッシュのそっくりさんとか、昔クリントンのそっくりさんとかすごいたくさんありました
ね。ありましたね。
CM で、あの外国でもやっぱり、そういうそっくりさんを使ってなんかちょっと批判めいたことをするみたいなのは割と多いっちゃ多いですね。まあみんなの共通の笑いの原始だったりとかするんで、みんなそういう人がなんか変なことをするのを待ってるみたいなところはちょっとある。
その共通項を、まあ、みんなが認識していないと、対象がないと、まあ、構造的に作れないっていうのはどこの国の CM も同じと考えていいとした場合に、 その扱う対象の違いっていうのは国によって大きく分かれてます。
でも、どうなんですかね、僕は気づかないだけなのかもしれないですけど、やっぱ政治家とかいじってる人多いですよね。多い、いろんな商品で、あのクリントンの顔写真のおでこのところにモニカ・ルインスキーのちっちゃい写真貼ってる頭痛薬とか、なんかそういうポスターがいっぱいあったりするんですよ。気が利いてますよね。なんかとりあえず、まあ、多分見た本人もちょっと笑うんじゃないかぐらいのところレベルまで行ってるから許せるっていうか、
それが本人が見たら笑うんじゃないかっていうのはすごくいい感じ。ね、
悪口でも本人に向かって言えない悪口はなんか言っちゃいけない感じするけど、本人に向かって言えるんだったら言いなさいって感じがあるじゃないですか。
そう、なんか大人の感じがするけど、
イギリスの対応は例えばスタンダップコメディだったり、あの、まあ、テレビですけど、あのイスラム原理主義は扱わないようにっていうのは結構10年ぐらい前から言われてた、まあ、僕の知る限りですけど、ですけど、ね、それはその、まあ、日本みたいにその、なんか腫れ物に触らないっていう態度じゃなくて、あの政治的にやっぱりコメディをある種武器として扱い慣れてきた人のなんか対応のような気はしてるんですけど、
各ボタンを押さないみたいな、
押さないそうですね。ただギリギリのやつはあって、アリジーっていうあのコメディがあるんですけど、それはあの、ユダヤ人のサシャ・コーエンっていう人が、あのサシャ・バロン・コーエンっていうんですけど、あのコメディアンがいて、カザフスタン人になりきってカザフスタン人としてなんかイギリスのいろんな人に、中にセレブもいるんですけど、インタビューに行って結構面白いっていう、それはあのカザフスタンの大使館から猛烈な抗議が来て社会問題化してますけど、周辺は思ってると思うんですよね。さっき高崎さんの話があって思ったのが、例えば北朝鮮って言っただけでダメだっていう、それはその、要するに文脈も何もないところで、あの反応をしているので、せめて文脈があるっていうものの、
文脈がないところで規定するっていうのは警察国家か民度が低い、
民度低いですね。下手したらね、聞き間違いでもあれはって言ってきそうな、そこに言ってき状況あるかもしれませんよね。
どうしてここはそんなに沼になってしまったのだ。どういう原因が考えられます、
日本ですか。
だってエスプリって言ってみたら江戸の時代だと粋とか、
まあ粋
ですよね、うん、そういう文化を我々の過去には なかったわけでもないわけですよね。
落語もちゃんと聞くと相当すごいことやってますよね、
あの高谷とか
すごいですよね。
高谷ね、あの町人が武士の首を跳ねて首が飛んで、それが高谷っていう
花火のあれ
ですね。
胴体と、あの花 下半身と上半身が別々に仕事する話とか、
なんか今のなんか現代社会の広告の世界にもありそうな忙しい現場に常に怒ってるような
リアルライフですね
それはあれですか、落語最近面白いんだよねって前に言ってたじゃない、それは私もあのそんな全然詳しくなくて、最近志の輔でしたっけのパルコでやったやつとかをちょっと見たら、やっぱり日常的な家族が揃って題材として扱えるようなことをしかやってないですよね、よく。
あ、そうですか。
たまたま順が見たのは3つとも、なんていうかその特にこうひねたものというのは一本もなくて、本当にお茶の間でみんなが分かることしかやっていなかったので、逆に驚いたんですけど、そういう意味の落語が日常的なところと笑いが結びついてるという意味ではないんだよね。
じゃないですね、うん、相当はっきりあの想像力ゲームみたいなところがあって、相当なバカが出てきて、そのバカのせいで話がこじれたりとか、うん、あのよっぽどありえない話、まあ、さっきの胴体がどうのこうのとか、
なんかそういうの。古典ですか？古典、
古典ですね。古典の中の なんていうんですかね、まあ、こんなありえない話を聞かされる話あのみたいなところの方が面白いっていうか、
今聞いてもシュールな、
シュール、シュールですね、
うん、頭山とかそうですよね、うん、もう
基本シュールっていう、
うん、シュールですよね。
読んでいくとそういうのにこうボコボコ出くわすんで、なんか聞いててこう芸として楽しむっていう楽しみ方よりは、僕プロットを見て笑うか笑わないかみたいなところがちょっと大きいですね。誰の言い方が面白いとかそういうところよりは、こんな話考えたやつがいるんだっていうところの方が、今のところ僕の落語も浅いんで、そういう味わい方をちょっとしてるんで。
三島由紀夫が何かあの語ってる中では、歌舞伎を、自分が歌舞伎が好きだ、歌舞伎の話ができるために10年かかったとかって言ってましたけど、日本のこう古典芸能とか何か理解するには そういう深さというか、なんかその彼が言うには、手の上げ方一つ美しさがどこにあるかって分かるには、やっぱりそれ相当の努力をしないと、そこまで分からないと見に行って何が美しいって言えないんじゃないかみたいなこと、まあこれようやくで違ってるかもしれませんけど、そんな風に聞こえてきたんで、これはちょっと大変なことになったなと思ったんですけどね。
歌舞伎なんて昔はそうじゃなかったはずですよね、江戸時代なんてのは。それこそあの気軽に見に行けるものだったはずで、みんなが勝手に批評したと思うんですけど、
まあ、ある種挨拶なんで、
そうそう、
ね、
やっぱり伝統になっちゃうと、まあ、落語もそうだと思うんですけども、かなり語るのが難しいものになっちゃうんですかね。
あの、まあ、狂言とか文楽でもうそんなには見てないんですけど、あの昔のものじゃないですか。で古典芸能として残すと、なんかその動きにがこの動きはこの記号であるっていう、あの記号がかなり絡んでくるんで、うん、確かに分かってみるとっていうのはあったりするような気はするんですよ、
ね、あ、じゃあそういう記号があの一般的には広まらなくなってるというか、学ぶ機会がないんで、昔はなんか本当に基礎的な教養だったものが今ないから、うんうんうん、語れるまでに10年かかっちゃうってことなんですかね。
そう理解した方がいいでしょうね。この間伊藤聖子さんが言ったように、浅草にはもう自分は40いくつだけど、先輩から電話で20分間ぐらい小言を聞かされるとかっていう、その町の中にちゃんとしたそのルールとかヒエラルキーとかそういうものがきちっと あるって、それをあるために上を目指そうという気が起こるみたいな、そういうのが文化だっていうことですよね。
そうですよね。
だから手の上げ方の美しさとかっていうのは、子供の時からそういうことをしていればわざわざ10年かける必要はなかったかもしれないわけだもんね。
そうですよね。浅草でちょっと脱線するかもしれないんですけど、あの近所の友達で、あの芸の友達いるんですね。で、なんか科学哲学とかやってて、結構理屈を楽しく語れる人なんですよ、うん、で、まあ、もちろん2丁目に通ってるんですけど、今30ぐらいで、で、まあ、この先どうなるかみたいな話をしてて、やっぱり40ぐらいになったら新橋で飲めるような芸になりたい。
あ、
で新橋のカラス森口のあたりにはちょっとワンランク上の、その記号を分かってる芸能家が、
さ 探せばこの国にも江戸文化が文明が面々と繋がってんのかな。本当に
マニュアル本には載ってないけど、そういうあのなんか遊び方というか、あの何か言った時のことの返し方とかがあると。
でもこうごめんなさい、
新橋でしばらくすると、うん、やっぱり新橋の人たちも目指す次の頂が浅草らしいんですよ。浅草行くと、まあ、僕も実際目で見たわけじゃないですけど、60、70、下手したら80という、
いますね、います、
あの素晴らしいそのもう極めた、そうですね、方々がやってる。ただ若いからといって向こうも性欲あるんだし若いからいいだろうっていうことで入れない、ものすごいあのものがあるらしいですね。
ごめんなさい、途中で言いかけたんですけど、ちょっと前まで自分たちが若い頃に思っていたのは、広告業界というのが割とそういう息っていうものを支えている、うん、あの肝の部分、それはどうですか、当事者としては。
そうありたいとは思うんですけど、そうじゃない、ありたいと思ってる時点でそうじゃないでしょうね。なんか僕も確かに子どもの時見てたこの業界とは全然違うタイプの業界な感じはしますよね。
変化してしま
う、うん、なんかそうですね、なんかサブカルチャーの匂いとかがあんまりしなくなってるっていうか、みんなやっぱりあのいい大学出て就職してきてるから、なんかそういう意識の方が強いかもしれないですね。その突拍子もないアイデアとかはなんか期待してない感じっていうのが空気としてはあるっていう。そういうのは作れる人が作ればいい、作れない人の方が仕事になるみたいな空気がどっかにありますね、うん、なんか期待されないとやっぱりみんなやらないから、なんかこう本当はすごいこういうのが好きなんだけど、でも言われないから出さないみたいな人が多いんじゃないですかね。あと家でみんなできちゃうっていうのもあるかもしれないですね。こそこそなんかみんなやってるらしいですけど、あんまり誰が何やってるかがよくわかんないみたいな。長屋じゃないですけど、昔なんかこう横でなんか変なことやってるとその人が変なやつだっていうのをみんな知ってたけど、うん、今なんかこうパーテーションがあってマックがあって、うん、みんなこっそりネットの中でなんかやってるみたいなことがちょっとあるのかもしれないですよね。
いや、それこそ80年ぐらいの広告ブームの頃に、そうそう、大学を中退したようなフリーのコピーライターがこう巨大百貨店の社長と会ってそれを動かしちゃうみたいなことが多々あったわけじゃないですか割とそういうところですかね。
その匂いがあんまりしない感じはありますよね。それ広告に限らずですけど、音楽とかもみんななんかある順番で出来上がってないとなんかこう出てこない感じっていうのは、なんか何なんですかね。なんかどっかで変わるのかな。
何を今笑えるんだろうか、皆さんの意見を今日は聞きたいところなんですけども、うん、何を題材として、
トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。